それでは今日の聖書の言葉を読みしたいと思います。どうぞ立ち上がる方は立ち上がっていただいて、皆様の声に耳を伝えていきましょう。ルカの福音書1章の26から38節です。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。御使いが入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。座りください。キリストが住まわれるというタイトルで解説をしていただきます。
今日初めて教会に来てくださった方、また久々久しぶりに来てくださった方、その他皆さん、クリスマス礼拝に来てくださって本当に歓迎いたします。イエス様の お誕生をお祝いするのがクリスマスです。初めて、もしかしたら初めて知ったっていう方もいるかもしれません。そうなんです。クリスマスはイエス様の誕生パーティーなんですね。クリスマスというこの言葉、これ2つの単語から成り立っているんですけれども、分けるとですね、クリスとマスです。英語だとクライストとマスですね。でクライストはキリストという意味、マスはミサとか礼拝とかそういう意味なんです。ですからクリスマス、これはキリストを礼拝するっていう意味です。で私たち今、キリストだけを礼拝しているわけですけども、これがクリスマスなんです。これこそクリスマスなんです。今日2年ぶりにですよ、これバンド入りました。コロナの期間長い間ですね、入れてこなかったんですけれども、今ちょっと状況が落ち着いているということで、今日はフルメンバーで、やりました。イエス様の誕生をですね、御使いとともに天の軍勢が賛美したというふうに、聖書には記録されていますが、このクリスマスのタイミングで盛大に皆さんと賛美できたことを嬉しく思います。今日はこのイエス様誕生にまつわる秘話をですね、皆さんとともに見ていきたいというふうに考えております。イエス様の、お父さんお母さんになるのは誰かと言いますと、27節にあったようにヨセフとマリアです。2人ともナザレという小さな小さな田舎町の出身です。本当に片田舎だったようですけれども、大きな 出来事が起こるようにはとても思えないような、そういう田舎だったわけです。ですから2人はカントリーボーイ、カントリーガールとして平凡に暮らしていました。まだ、まあ、その2人婚約したんですけれども、婚約期間中に不思議な出来事が起こったんです。なんとマリアが見つかい、マリアにですね、見つかいが現れたんです。で、見つかいが次のように話しかけました。28節29節です。見つかいは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。天使の声を聞いたらきっと皆さんも、戸惑うんじゃないかなと思うんですけれども、マリアもひどく戸惑いでました。おめでとうといきなり言われても、一体何がおめでたいのか、一体何が恵まれた方なのかわからないわけです。で、次の言葉が続くわけです。30節から31節、すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身をもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。なんと、なんと妊娠しているっていうことだったんです。結婚していて、妊娠したということであれば、もうこれおめでとうって、よかったねって周りからも祝福されることでしょう。しかし2人はまだ婚約期間中だったんです。当時ユダヤ社会において、この結婚していないのに子供ができてしまうことに対して非常に厳しい目が向けられました。ですからマリアにとってみたらめでたくもなんともないんです。これ困ったことなんです。で、マリアにとって腑に落ちないことがあるんです。34節見てください。そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんの。マリアは体操を守り続けてきたんです。婚約者であったヨセフともこれ性的関係を持つことがなかったんです。なのに、なぜ子供ができてしまったのか。この妊娠の事実をマリアもうどう受けていいのか正直わからない、そういう状況に置かれたわけです。で、そしてもう見つかりによるとですよ、もう名前まで決めてあるって、その子をイエスと名付けよっていうふうに命じられたんですよね。当時イエスという名前はこれ一般的に使われていた名前のようです。まあ、日本で言えば太郎とか次郎とかそんな感じですかね。びっくりするような名前じゃないんです、イエスって。で、このイエスという名前の意味なんですけれども、これ主は救いという意味です。名は体を表すとも言われますが、このイエス様はこの名前の通りの生き方をこの後、示すことになりました。名前ごく普通だったんですけれども、非常に特別な男の子でした。32節33節見てください。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることはありません。この父ダビデの王位を受けるものなんですけれども、ダビデ、第2代イスラエルの王様ですね。イスラエルにたくさん王様いたんですけれども、間違いなくダビデナンバーワンです。今もこのイスラエル国旗にはこの星がですね、記されていますけれども、あれもうダビデの星っていうふうに言われているわけです。ですから、ユダヤ人の中では今も昔もダビデ知らない人っていないわけです。で、その ダビデの王位を受ける子がマリアから生まれるようになると。実はダビデにある特別な約束がされていました。それはダビデの子孫からメシア、救い主が生まれるということなんです。でそのメシアがこの王国を確立して、その王国は世々限りなく続くっていう約束だったんです。まあ、ユダヤ人長い間この救い主を今か今かと待ち望んできた歴史を持ってるんです。でマリアが身ごもったのがユダヤ人が待望してきた救い主だったんです。これ御使いが現れたこともびっくり、妊娠したこともびっくり、さらにお腹の子が救い主であった、もうびっくり続きだったんです。これ、まあ、人知を超えたことがマリアの上に起こったわけですけれども、一体何の力によってこれらのことが起こったのか。35節を見てください。御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。何の力によってかというと、この糸高き方の力、すなわち神の力によってこのことが起こったわけです。聖書には聖霊が臨むと人は力を受けるというふうに書いてあります。理屈では説明できない不思議なことが起こる、思っても見なかったことが自分の身に起こる、今までできなかったことができるようになるということが起こるんです。神の力が臨むとき、見つかり次のように言いました。37節、神にとって不可能なことは一つもありません。聖書の神は天地万物を作られた神です。光をあれと言われて光をお作りになられました。水と水との間に区別があれと言って大空が作られました。人を塵から作られました。この方にあって男性を知らないマリアに子を宿らせることなどお安い御用なわけです。神にとって不可能なことは何一つない。しかし私たち人間はこの自分にできることの限界を感じさせられているんじゃないでしょうか。最近もこのコロナのこと本当に頑張って感染を抑え込もうとしてるんですけれども、人間のコントロールを超えてコロナは広がり続けています。私たち平和を願っても国と国、民族との民族、民族と民族はやっぱり対立し争ってるわけです。これどうやっても人間の手に負えないような争いっていうのは世界中にあるわけです。で身近なところでは自分の家族の間にも問題があって、自分にはできない、もう不可能だ、感じていることがあるんじゃないでしょうか。だからこそ私たちは神を必要とし、また求めるんです。私たちは自分の限界を見るときに絶望します。自分の足らなさにがっかりします。でも信仰を持つ者はそこが終点ではありません。そこから自分ではなく神を見るようになるんです。その神は何でもできる神です。この神様が私の人生に介入してくだされば今の状況は変わるかもしれないと絶望の中で希望を持つことができる。マリアは素直に神の可能性を認めました。そして38節です。マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り この身になりますように。マリアは御使いの言葉をそのまま受け入れました。理解したからではありません。理解できないけれどもまだ見えない事実をその通りですと確信したんです。神の言葉に信頼したんです。これが信仰と呼ばれるものなんです。聖書を読んでるとですね、理解できないことたくさんあるわけです。例えば、あなたの敵を愛しなさい、あなたの敵を憎みなさいなら理屈が通るわけです。だけども神様を愛せよという、これ理解できないですよ。また聖書の中には、偉くなりたい者は皆に仕えるように仕えるものになりなさいって書いてある。いやいや、誰かに仕えてもらえるような人がこの世界じゃ偉い人なんじゃないですかって思うかもしれない。いや、それそうじゃなくて、どんな人に対しても自分よりも目下のように思うような人に対しても仕えようなんて無理無理無理っていうふうに思うかもしれません。しかし信仰を持って神の言葉の通りこの身になりますようにと言えるならば、私たち神様の力に覆われて自分には到底できないと思っていたことができるようになるんです。敵を愛することもできるようになるし、どんな人にも使えることができるようになる。これが信仰の世界です。聖書の言葉をですよ、この中に書いてある聖書の言葉を神の言葉として受け取るときに、神の言葉はそのまま私たちの上に実現するんです。そして神の言葉は信じる者たちにとって災いではなく祝福をもたらすものです。ですから、たとえ理解できなくても従ってみる価値は十分にあるんです。マリアは信仰によってイエス様を出産することを確信しました。そして御使いの言葉の通りにイエス様がお生まれになりました。マリアは御使いから恵まれた方というふうに言われていますけれども、本当にこの片田舎の貧しい女性に救い主であるイエス様の誕生を神様は託されました。これマリアありえない恵みに預かったわけです。もうマリアにとっては少々荷が重すぎるんじゃないかなと思ってしまうけれども、でも彼女断らなかったんですよね。マリア自分のことをここにあるように主のはしためというふうに、言っています。はしため、これもう自分は主の目に取るに足らないものであります、私など身分の低いものでありますというふうに言っている。でもだからといって分不相応な恵みは私には結構ですとは言わなかったんです。大役を任せられた時、いや私はそんな器ではありません、他の人にどうかお譲りくださいというのがへりくだりというふうに思われるかもしれません。しかし違うんです。本当のへりくだりとは、足らないものですけれどもやらせていただきますと言えることなんです。それがへりくだり。そしてへりくだるとですね、やっぱりこの神の恵みがこの身を低くする人のもののところに流れてくるんです。これまで神のご計画はへりくだるものを通して実現されてきました。 神の前に自分を無にして主が仰せられることに従ってきた主のはしため、主のしもべたちが用いられて神の計画がここまでに、ここまで、形となって現れてきたわけです。マリアもその一人です。へりくだる者たちのこの足らなさ、至らなさを神様はいくらでもご自身の力を持って補ってくださるんです。だからできるんですよ。皆さん、こんなはしためにと思っている人にこそ恵みの世界が開かれています。自分は何者でもないけれども、神の言葉の通りこの身になりますようにと言えるならば、皆さんも神の恵みに預かることができます。マリアは恵みを受けてこのイエス様を胎に宿しました。文字通りイエス様が共におられたんです、お腹の中に。イエス様には別名があります。マタイの1章23節です。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。別名インマヌエルなんです。イエス様、マリア とだけ共におられたんじゃないんです。実は私たちとも共にいてくださることをちょっとお話ししたいんです。で、今日このクリスマスメッセージをですね、用意しながら、もう一つの聖句が私の心に響いてきました。それがエペソの3章16節17節なんです。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。ここ読んで思ったんですね。マリアの上に臨んだ聖霊を私たちも受けられるんだ。その聖霊の力によって私たちは強くなれる。これまで自分にはできないと思っていたことがあったとしても、神の力が私たちを覆えばできるようになる。あ、神にあって不可能なことはないんだ。そしてもう一つ、信仰によって私たちの心の内にもキリストが住んでくださる。どんな信仰ですか？それはイエス様が神の御子、救い主キリストであると信じる信仰によってです。イエス様は私たちを罪から救うために永遠の命を携えてこの地に来てくださいました。そのイエス様を信じる者たちは暗闇から光へと、死から命へと移されるんです。理解できないんですけれど、理解できないけれども、これを神の言葉としてそのまま信じますという人の心にキリストは住んでくださるんです。ですからマリアに起こった出来事は他人事じゃないんです。キリストを宿すことは皆さんの身にも起こることなんです。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。皆さんもインマヌエルの主が共にいてくださる恵みに預かれます。クリスマスはイエス様がお生まれになったことを祝う時であります。でも今日イエス様を新たに信じたいと思う人にとって、これキリストを宿す記念日となれば、私たち教会にとってこれほど嬉しいクリスマスはありません。 ここにおられる全ての人にとって主が共におられる、主が私たちのうちに住んでくださるクリスマスとなるようにお祈りいたします。主よ、今私たちはあなたが一人子イエス様をこの地に送ってくださったことを覚えます。あなたが私たちを救うために、永遠の命を与えるためにこの地に来てくださった、信じる者には今この瞬間キリストが住んでくださること、恵まれたものになることができることを感謝いたします。今日教会に初めて来られたという方もいらっしゃると思います。どうかその人の、その方々の上に神の力が覆いますように、御霊が望みますように、そしてこれまでできなかったことが主と共にあってできるようになるという恵みに預かることができるように励ましてください、支えてください、力づけてください。キリストと共に歩む人生は喜びの人生です。あなたは決して私たちから離れないということは、私たちは一人にならないということです。どうぞ今もう一度このクリスマスの時、あなたが私たちのうちに宿っていてくださること、住んでいてくださっていることを覚える時としてください。そしてあなたの力にあふれてあなたの技を行っていくことができるように、神の言葉をそのまま行っていくことができるように私たちを導いてください。理解できなくても信仰によってこの神の言葉を受け取ることができるように私たちを導いてください。その言葉通りに私たちの身になりますように、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。